主イエスは律法の完成者としてこの世に来られた。それが先週読んだですね、律法の完成者イエスというですね、学びでしたね。イエス様は来られたのは、まさに旧約聖書を完成するために来られたんだ。そしてその旧約聖書を完成されたイエスが、ここからまた新しくですね、旧約聖書の掟をまた教えていく。そういうこう構成になっているところなんですね。で、一番最初にイエス様がその中で語られたのが、モーセの十戒に記されている殺すな。その教えを新しくイエス様が教えられる。それが今日のところですね。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな。人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。私なら何度火の地獄に、ここに誰もいなくなっちゃうんじゃないかって思いますね。昨日私説教の準備をして大体目処がついて家に帰ったんですけども、そうしたらですね、妻が部屋の衣替えですか、をしていて、その時にですね、パソコンの配線を抜いてしまっててですね、僕がいくら忙しい中でパソコンしようと思ってもインターネットに繋がらないですね。もうイライラしてしょうがなくてですね、もうまずバカとまでは言いませんでしたけども、本当に腹立たしいですね、時間を過ごしたんですね。本田哲郎神父はですね、この腹を立てるものっていうところをですね、苛立つものって訳しています。まさにこう、昨日の夜もう私苛立ってるんですね。今最高法院じゃなくて裁きを受けているというただ中に実は私は立っていなきゃいけないようなものかもしれない。こんなこと言われたらですね、誰も生きていくことできないじゃないかと、イエス様なんでこんなことを言われたんだろうか、申し訳ができない。だからですね、時には私たちはこの教えは非現実的すぎると、ね、こう怒りってだって別に悪いことじゃない、怒りだってあるはずだ。正義について怒るということはとても大事なことだ。そういうふうにですね、開き直るというか申し立てをしたくなるような思いです。で、実際イエス様もですね、聖書の中で怒られるんですよね。例えば、子供たちがイエス様の周りに寄ってこられた時に、子供たちをあっち行けって弟子たちが追い払った時に、ひどく憤慨した。あれもうこれ以上ない怒りを表す言葉として、福音書は語ってますね。あと有名なエピソードとしては、イエス様がエルサレムに行かれた時に、祈りの家である神殿が商売の場とされていることを見た時、イエス様、ヨハネ福音書なんかだともう、激高してですね、商売している人たちの座っているものをひっくり返すような、そしてなんか鞭を使ってですね、追い出していったって。まあ、そんなこう、様子が描かれていますから、聖書自身がこう、なんて言うんでしょうか、怒りそのものをこう締め出しているとかですね、そういうことではないっていうふうには思うんですね。で、実際、ここでもですね、腹を立ててはいけないとか、怒ってはいけない、バカと言ってはいけないとか、愚か者と言ってはいけないっていうふうにはイエス様はおっしゃってないわけですね。それですと、こう結局、ファリサイ派の人たちや律法学者が一つ一つ600いくつもですね、催促を作ったのと同じようになってしまうわけですね。何々しちゃいけない。あ、じゃあバカと言わなかったからよかったとか、愚か者と私は言ってないからそれでいいんだっていうことで終わってしまう。イエス様はなんか、そんなことをですね、ここで教えになっているわけではないわけですね。イエス様が十戒に記されるこの殺すな、その掟をですね、しかし私は言っておく。これ非常にこう、これから繰り返される言葉ですけども、私っていうのが強調されているんですよね。ギリシャ語っていうのは私っていう言葉は必要としないですね。英語とかだと I とか使いますけども、ギリシャ語っていうのは動詞にも私っていう言葉が入っているので、その形を見れば、それが私なのか、あなたなのか、彼らなのかとか全部わかるようになってるんですね。それをあえて私っていうこと、認証代名詞をつけるのは非常にこう、強調する形なんですね。他ならぬこの私があなた方に言いますっていう。ここはそういう形として、このイエス様が私って言われている。他ならぬ律法の完成者であるこの私は言うと、昔の人は殺すなと命じられている。あなたたちもそんなことはおそらくしないであろうっていうこうニュアンスの言葉で語られた後に、しかし私は言う。兄弟に腹を立てる者は、バカという者は、愚か者という者は。それは単にこう怒りがダメだということではなくて、 腹を立てるっていうこと、自分の兄弟、つまりとっても親しい人、身近な人、それにこうバカとかですね、愚か者を罵倒していく、そういう行為へとですね、まあ言ってみればエスカレートしていくものだっていうふうに言うわけです。で、私たちはこう、しばしばバカじゃないのとか、なんでバカなのかしらと。
笑ってる人は大体言ってるってことかな。
バカじゃないのとか、ついこう、軽口のつもりでこう出てきてしまいますけども。
だから聞いた話だと、関西の人と関東ではそのバカっていうやっぱ受け止め方が随分と違うっていうふうに言いますよね。関西の人はこうアホって言われるのはアホちゃうかとか言われるのはまだあれだけど、バカって言われるのは本当にこう侮辱的な響きを持ってるっていうふうに聞きますけど、美智子さんとかそうですか？その通り、バカって言われるのはもう本当許せないってもう言うぐらいこう見下されるような侮辱をされるような、そんな言葉として響くそうなんです。関東だと意外とこうバカって気軽に使ってしまうかもしれない。でもこのヘブ、ギリシャ語のこのやっぱバカって訳せるラカですね、似てますよね。ラカ、だから似たような雰囲気で使われてるかもしれません。ラカ、そういう言葉やったら本当にこう侮辱をされているような、こう、って言われた方はもう何たることかっていうふうに言われるぐらい、こう人を見下すような言葉だったっていうふうに言われています。そしてそれに並ぶこの愚か者っていうのは、バカっていうものをですね、もっとこう激しくするような言葉で、言ってみればもう一方的な審判さえ含んでる。お前なんてもう何の役にも立たないとかですね、行き着くところで、お前は神に見捨てられたものだっていうぐらいこう響きを持っている。もう本当にこの上ないこう侮辱の言葉として語られた。神の似姿ではない。お前はもう神に作られたものじゃない。っていうようなですね、言ってみればその人の人間性だったりとか人格だったり、その存在そのものをもう無きものにするぐらい、見下げるような侮辱するような、そういう怒りから伴った言葉であるっていうふうに言われました。で、聖書の人間理解っていうのは、全ての人は神が創造された、全ての人は神の息を吹き込まれて作られ、そして生を与えられている、これが聖書の揺るがない人間理解ですよね。だから殺してはならないわけです。神が創造された方を、創造された人を人が殺めてはいけない、これが聖書の語る最も基本的な明確な教えであります。ですからこの一人の人間というものを軽んじたり蔑んだり、いい加減に扱ったり、バカにしたり、ましてや殺してはならない。いかなる人間もだっても神の御旨によって命を与えられ、そして生かされているんだ。だからあの人は神が作り、ある人はそうではないっていうことは言うことはできないわけですね。でもしかし怒りの激光の中で、お前は神の似姿じゃない、お前は神に作られたものじゃない、お前なんていなくなったっていいんだっていうところに至っていってしまう。苛立ちだったり腹を立てるということはつながっていく。そういうことをやっぱりイエス様はここで見ておられるんだと思いますね。それをこう殺すなっていうところからどんどんどんどん深めていかれて、で、腹を立てるっていう、まあ苛立つとかですね、そういうところから本当に親しい兄弟、そういう関係さえ破壊していくものであります。で、怒りっていうのは考えてみると、やっぱりこう、なんて言うんでしょうか、私たちの心であったりとか聞く耳であったり、そういうものをこうシャットアウトして閉じていく、人間との関係をこう遮っていく、そういうこう力をいつももう持っているんだなって思います。もうあんなやつ知るか、もう勝手にしろ、もう口も聞きたくない、顔も見たくない。私がこう怒りとともにこれまで幾度となく口にしたことのある言葉の数々であると思います。でもそれはなんか偶然というよりは、やっぱり怒りというものはそういう言葉であり、そういうふうに相手を見るようになっていく、そういう力をやっぱり私たちに与えるものだというふうに思います。怒りっていうのは、人が神様に創造された存在であるということを忘れさせる。私の隣にいる兄弟が神に息を吹き込まれている存在であるということを忘れさせてしまう。随分と軽い存在として見てしまう。
そういうところにですね、こう、つながっていってしまうように、今日の箇所を読みながら思わされます。腹立ちとか、苛立たしさっていうものが、こう、だんだんイエス様が語っていくその形がエスカレートしているわけですよね。兄弟に腹を立てるっていうものがバカになって、愚か者って、だんだんエスカレートして、それに合わせるかのようにですね、裁判であったものが議会になって、火の地獄になっていく。それに対する、まあ、警告というか、裁きも厳しいものになっていく。そういうふうにイエス様は語られているんだと思います。それは怒りというもの、それは小さいうちに消しとかなければ、とんでもない大きな裁きになってしまうっていう、そういうことをですね、イエス様は語られていると思います。怒るままで日が暮れないようにしなさい。エフェソの信徒の手紙4章の26節にあります。怒ったまんま、日が暮れることがないようにしなさい。幾度となく私たちはこう怒りのまんま日を暮らしてしまうだろうかって、本当に自らの生活を、振り返させられます。で、恵み教会のですね、柳川兄弟が絵本とか文章を書かれる方ですけども、少し前にですね、トルストイが原作ですけども、火は早めに消さないとっていうこの絵本をくださいました。とてもまあ絵本ですけども、やっぱ絵本の力というかですね、これを読んで、ここにも帯にも現代社会の深いメッセージに満ちた絵本って書いてあります。何でもないところからとんでもないことになってしまった。イワンの家とガブリーロの家の争い。何が憎しみ合っていた彼らを回復させたのかって帯になります。全部ここで今読むことはできませんけど、後で関心のある方はぜひお貸ししますので、あれですけども、この二つのですね、農村にですね、家族がいたわけですよ。イワン家、ガブリーヨ。これ、ロシアの名前ってなかなか入ってこなくて難しいんですよね。太郎さん、花子さんとかならわかりやすいですけど、イワンの家とこの二つの家があったわけです。それで、些細なことっていうのはですね、鶏の卵一個がなくなったって感じなんですよ。鶏が産んだ卵がないと。で、お宅の方でね、産んだんじゃないか。で、もしかしたらお宅が取っちゃったんじゃないのっていう仲良くやったところから始まったり、何言ってんの、お宅のばあさん最近ね、記憶が悪くなってきてるからね、取ったの忘れちゃったんじゃないのっていうところが、何よーなんて話になって、こう、とっつき合いの喧嘩になって、イワンがですね、このガブリーロの髭を引っこ抜いたと。そしたら、俺はお前に抜かれるためにこの髭を生やしたんじゃねえって、結婚してしまって、裁判沙汰になっちゃった。もうそこからですね、ドロドロの、まあ、裁判闘争になっててですね、このイワンは、このガブリールをですね、なんとか極刑にするためにですね、裁判官をですね、呼んで酒盛りをして、なんとかむち打ち20回の刑でお願いします。っていう、こう、裏工作をするだとか、もうドロドロしていく中で、最後はですね、象徴的な言葉がですね、朝食喋ってると忘れちゃうんですよね。あ、そうそう。ガブリードがですね、あいつは悪魔だと言うんですね。あいつは悪魔だっていうぐらいまでもう相手のことを言い出すわけです。許せん。あいつは悪魔だ。俺のことをむち打ち20回するために裁判官など、こう、酒盛りしやがってみたいなことを言うわけですね。で、そういう時にこのイワンの父親がですね、金がね、このイワンに言っているんですね。早く謝り行った方がいいと。お前らくだらないことで揉めてるぞと。もともとは卵一個じゃないかと。子供がそんなものを取ったかもしれんのだ。言わんよ。早く謝ってきなさいと。そういうふうにこう言うわけなんですね。そしたら言わんはですね、なんで俺が謝んなきゃいけねえんだ。こう、悪いのはガブリードの方だ。ただ寝てるだけの親父にはわからんだ。って言ってこう怒るわけですね。悪いのはあっちじゃないか。なんで俺が謝んなきゃいけないんだ。そしてまあこう泥沼の裁判闘争でもやっぱり疲れるわけですよね。そういう関係っていうのはいいことないな、お金もかかっていく。で、そういう時にまたこうイワンの父は言うわけです。喧嘩なんては片方が悪くて起きるもんじゃねえと。すぐに謝りに行くがええと。火は早めに消すことじゃ。ボーボー燃えてからじゃ遅いのじゃ。こう語るわけなんですね。ボーボー燃えてからじゃ遅いんだ。それを聞いて、今は本当そうだ。もうすでに燃え始めていたわけですよ。そういう関係性が。そして心を開いて、謝ろうと思ったわけ。しかし、その矢先に女性たちが飛び込んできてですね、またなんか向こうの家はね、私たちの土地を取り上げるために企んでいるそうよっていう情報が入ったらですね、何を心を閉ざしてしまっていく。そして最後はですね、 この怒りに満ちたガブリエルがですね、風の強い日に納屋に火を放つと。そしたら村中の半分が焼けてしまったという話になるわけです。全て持っていた家畜や卵一個どころじゃないわけですね。全てが失われていってしまう。その時にイワンは頭を抱えるわけですね。その時に親父が危篤だと、そういう知らせが入って親父は聞くわけです。これは一体誰のせいなんだと。その時にイワンは自分がそのたった卵一個のところでここまで来てしまった自分の罪だっていうふうにこう認めるんです。でこのガブリエルが火をつけるとこイワンは見てるんですね、実は。でその時とっつき合いで棒でぶん殴られて気絶してる間に村は焼けちゃったって。お前はそのガブリエルがやったことを誰にも言うなって親父に言われるわけです。で彼はそれを押しとどめ、自分の心の中で押しとどめたわけです。そうするとガブリエルはいつイワンがに自分がやったってことを村中に人にばらされるかと思ってドキドキするって、イワンは一切それを言おうとしないわけですね。そしてお互いの関係が平和に回復したっていうふうにこうトルストイは結んでいくわけなんです。で、今日の説教の準備をしながらふとこの絵本のことを思い出して読み直したんですね。で、本当にあいつは悪魔だ。たったこう仲良く暮らしていた家族がたった一個の卵の事件で、あいつは悪魔だ。人間じゃねえ。神の似姿じゃない。って言えるところまで怒りというものはやっぱり人を惑わしてしまう、狂わしてしまっていく。それどころかこう村中がこう焼けてしまうような、そんな出来事に、このトルストイが書いているということはですね、あ、本当に、今の私たちもこう考えさせられることだなと思いましたし、私たち自身もそれぞれの経験の中でそういうことを思い当たる節があるんじゃないかなって思います。私たちの人間関係の中で家族との関係であったり友人たちとの関係であったり、時には教会との仲間の関係でもそういうことが起こるかもしれない。ここでマタイが兄弟って語っているのは教会の中のことも意識して書いています。ですから私たちの教会の仲間の中で些細なことから本当にボーボーと火が燃え広がってしまうような出来事があるかもしれない。それがまた私たちの個人を超えて国と国との間の中で戦火という戦争という形で発展していってしまうかもしれない。そういうことがやっぱり私たちの直面する現実の中であるように思います。だからそういうふうに主イエスは語られます。だから主イエスはまず行って仲直りをし、あなたを訴える人と一緒に行く道を行く場合は早く途中で早く和解しなさい、取り返しのつかないことになると。火がボーボーに燃えてからじゃ遅いのじゃ。その言葉と響き合うかのように主イエスはまずあなたが行って兄弟と仲直りをしなさい。まさにイワンがですね、なんで私が、なんで俺が謝らなきゃいけないんだ、そういうことを私たちの中でもしばしば、あるかもしれません。で、反感を覚えられてるってイエス様は語るわけですよね。兄弟が自分に反感を持っているとか、自分は反感を覚えられている。でも何が原因かはイエス様は語っておられないわけですね。ここで私たちはここで何が原因かをまず申し開きしたいわけなんですよね。いや、聞いてくださいよ。あいつが卵を取ったんですよ。だから怒るのは悪いことじゃないでしょう。あっちが先に私にバカって言ってきたんだと。こういう、事情はこういうことなんですよ。聞いてくださいよ。そう私たちは言いたくなる。だけどもイエス様は、あまりそのことに関心を示しておられないように思います。自分が正しいのか相手が正しいのか一切ここで触れておられない。むしろそこではどうでもそんなことはいいようにさえこうイエス様は語っているように思います。ここでとにかく前提とされているのは自分に反感を持っている兄弟が存在している、自分と他者との関係にひびが入っている、その現実があるということ、それだけが前提とされているようにさえ思います。そしてまず言って兄弟と仲直りしって語ることによってイエス様は彼は何している途中かっていうと礼拝に行く途中なわけですよね。神様に和解の捧げ物を捧げに行く途中なわけですよ。でもイエス様はそれよりもまず人間との関係の修復を 優先しなさい。それができてから神に捧げ物を捧げなさいって言われるんですね。これはとっても大事なことかもしれません。漠然と何か相手の出方、相手が頭を下げてきたら謝ってやろうじゃないかとかですね、私たち、僕なんてよく思っちゃうんですよね、そういうの。相手の出方次第で自分のこうどう出てくるかなみたいなそんなことはあれですけども、でもイエス様がそうは言われないわけですよ。相手の出方いかんではなくて、まずあなたが先手を取って和解を働きかけなさい。ある牧師がですね、このイエス様の勧めの言葉をですね、平和のためのイニシアチブと、そう名付けたいというふうに言っていました。まあ、和解のためって置き換えてもいいかもしれない。でも、平和のためのイニシアチブ。主イエスは弟子たちにそれを語られた。殺すなという教えから、その大切さを教えられた。自分から和解の先手を取るっていうのは、ある種冒険ですよね。とっても勇気がいることかもしれない。でも主イエスは平和を作り出すためにそのイニシアチブをキリストの弟子たちがまず取ってきなさい、そう語りかけられているんだと思います。仲直りするっていうこの言葉はですね、交換するっていう言葉から生まれています。だからそれを調べた時にですね、なるほどなって思いました。つまりその立場ですよね、自分の立場っていうものと相手の立場というものを交換すると、そこから和解とか仲直りっていうものが、言葉が生まれている、立場を交換するところから仲直りが生まれている。で、怒りっていうのは常に自分の立場が中心になりがちですよね。特に怒りにとらわれている時、私たちの立場とは常に自分の正当性であったり、自分の正しさ、自分の主張のところに立っていく。でもまず仲直りをしなさい、まず立場を変えてごらんというふうにイエス様の言葉を置き換えることもできると思うんですね。そのところからこう見えてくるもの、自分の立場を離れ相手の立場と交換せよ、そういうふうにイエス様は言われるわけです。愛する兄弟よ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くしなさい。人の怒りは神の義を全うするものではありません。ヤコブの手紙記しております。怒りに取り憑かれている時に、人はなんとですね、聞くに遅く、語るに早く、そのようになることかと思います。本当に聞かないですよね。聞いてちょっと聞いてよ。いかに語ることが早くなるか、相手の言葉なんて一切聞こうとしない。でもヤコブの手紙は、人は全て聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くしなさい。人の怒りは神の義を全うするものではありません。あなたたちの義がパリサイ派や律法学者の義に勝っていなければならない。つまり怒りというものはそうはならないっていうふうに、今日のところでつながってくるんだと思います。そしてイエス様が最後にですね、このまずっていうふうに語られていること。これはとっても小さな言葉ですね。まず。でもこれ非常に重要な聖書の言葉です。これからもマタイ福音書を読んでいくときに繰り返し出てくる言葉です。まず。それはこのまずっていうのは、まさに神様のなされたことなんですよね。神様がなされることはいつもこのまずっていう、神様が私たちに先立ってまず私たちを愛してくださった、神様がまずイエス・キリストを通して私たちと和解をしてくださった、神様がまず私たちに先立って救いの道を開いてくださった。神様は常にまず私たちに先立ってですね、歩んでってくださっているわけです。それは先週のところと結び合わせで読めば、神の愛になるわけですよね。神がまず私たちを愛し、まず私たちと和解してくださった。そのまずに促されて、あなたたちがまず和解の使者として兄弟と仲直りをしなさい、そのようにこう促されているんだと思います。これはとても先ほども言いました通り勇気がいることでしょうし、訴える兄弟と道を行く道はですね、まあ、お手手つないで仲良く歩く道行きではないわけですよね。でも早く和解しなさい、イエス様は語られます。まさにこう緊急の出来事なんです。 ですね、ボーボーなってからじゃ遅いのじゃ、今早く和解をしなさい。それは本当に、私たちのそれぞれの人間関係において、またこの世界を顧みていくときに、平和というものを考えていくときに、この平和のイニシアチブをキリスト者が発揮していくということは、勇気を持って冒険していく姿勢というものが本当に求められるんではないか、そのことを思いました。殺すな、その戒めの中にそのイニシアチブこそが必要なんだ、それを果たしてこそ初めて殺すなというこの実戒の掟を全うすることができる。そこを外してしまうと、殺すなという戒めを従前に守ることはできない、そこに怒りというものはつながるのだ。それはまた私たちの経験しているところ、歴史が経験していること、それが明かしていると思います。平和へのイニシアチブを持っていく、先手を私たちが取っていく、そのことが今日の御言葉から受け止めたいことであります。一言お祈りします。神様、私たちも怒りに取りつかれ、聞く耳を塞ぎ、心を閉ざすものであります。しかし、まずあなたが私たちと和解してくださいました。私たちも様々な困難の中で勇気を必要としています。主よ、どうぞ私たちに平和の使者としての務めをなさしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。